坂東隆弘のズキュンチームビルディング。ビジョンを共有し、メンバーが個々の能力を最大限に発揮しながら一丸となって進んでいく、そうした強い組織づくりのための人材の採用や育成、理念の共有方法などについて、チームビルディングのスペシャリスト坂東隆弘がお伝えしていく番組です。人と組織に新鮮な息吹をのブレスカンパニーがお届けいたします。皆さんこんにちは、坂東隆弘のズキュンチームビルディング第120回をお届けします。ナビゲーターの北条久美子です。今日は特別ゲスト編として川崎隆子さんをお迎えしてお届けいたします。川崎さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
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 お久しぶりですね。
ご無沙汰してます。
はい、また1年半前に、
そう、ね、
再び読んでいただいて光栄です。
とってもお会いしたかったです。
ありがとうございます。
私はもう他の予定をずらして絶対この収録に来たいと思っていたんです。
ズキュンズキュン来てたもんね。
ズキュンズキュン来てました。あの愛は技術という本を書かれた、はい、あとすぐに収録があったんですよ ね。でなんかこう女のなんていうんですかね、潔さというか私の完全なロールモデルになっているので
そう言っていただけると嬉
しいですね。そういう人たくさんいるはずです。
ああ、川崎さんがね、はい、ロールモデルになるだろう
ってこと
ね。
女性らしさと、うん、あの、強さと、そして、凛とした。うん、もう、すべてがかっこいい。
凛とした。
凛とした。本当に凛としてるんです。
お、タイミングがいい、その言葉。
そうですか。うん、はい。
最近ですね、リントスという会社を新たに立ち上げられて、
はい、もう長年20年間女性に特化した人材業、うん、教育事業をやってきまして、うん、まあ、ジョヤンテという会社を3月に退職しまして、うん、新たに女性に特化したコンサルティング会社としてリントスの代表になりました。
はい、うん、リントスのリンは凛とするの、
凛とするの凛、もうぴったりですね。ズキュンですね。
いきなり。
いきなり。
いきなりズキュンです
。前回は40回ぐらいの時だったんで、またね、
はい、
あの、聞いていただきたいんですけど、うん、今も言っていただいた通り、その女性というところに特化して、はい、ずっと人材業をされてきていて、女性の裏も表も知り尽くしていると。
ね、自画自賛。
今まで関わった方1万人以上
ということですね。
この人なかなかいないですね。
いないです、
うん、で本もあのその時は2冊目を書かれたんですけど、はい、その後1年半の間にもう3冊プラスで書かれたんですね。
書いております。
もうそしてお子さんとの、ね、お時間、フェイスブックで私あの、うん、いつも拝見してるんですが、うんうんうん、お子さんとかご家族との楽しい時間もしっかりとあって、うんうん、何人川崎さんいるんだろうと私思ってるんですよ。
何人の川崎隆子さんがね。
そうなんですよ。
うん、
本当にあの多方面でご活躍されながら家庭も円満で、うん、ご主人ともラブラブでお子さんも可愛い、
う
ん、
ありがとうございます、うんうんうん、
最高ですよね。
うんうんうん、
その秘訣は私はぜひお聞きしたいなと。
秘訣ね。
はい。
うんうんうん、あの、まあ、このね、1年半の間に、またいろいろ、前回もダイバーシティのこととか、まあ、ダイバーシティの中での、組織の中でどうやって女性をもっと登用していくのかみたいなお話を伺ったりしたんですけど、最近のそういう事情をお伺いしたりしたいですね。
もちろん前回同様、女性活躍コンサルタントということで、うん、要はダイバーシティの中の女性に特化したコンサルなんですね。
はいはい、
それはあのジョヤンテの頃から私はずっとやってたんで、それもリントスの方でもそれをメインの業務としてやってるんですけど、
はいはい、
あの時と比べるとやはりいろんな企業さんがもう当たり前にやんなきゃいけないよね。
うん、
でもそれは女性でスタートしてるんですけど、そのね、女性活用とか女性活躍ってなんか言葉的にね、あまりよろしくはないじゃないですか。
わ、
はい、かりやすい言葉がないだけであって、はいはい、なので私はダイバーシティの中の女性に特化したコンサルって言ってるんですけど、ただなんで女性からやってんのっていうと、やっぱりダイバーシティの始まり入り口ってもちろんね、性別だけじゃなくて人種とか宗教とか、
そうですね、
うん、あとは年齢とか、はい、いろんな各国の人たちの多様性を認められない企業だと、
うん、
まあ、このグローバル社会で難しいよね。だからみんなで多様性を認められる会社になりましょうということでスタートしてるのも、日本ではやはりその女性でできないと、
うん、
一番身近ね、ね、男女半々いるわけです。
そうですね。
なのでそこから頑張りましょうというのが私たちの最初のキックオフの時に必ず言うんですね。これはもうスタートですと、女性活用で完結するんじゃなくて、あといろんなことが外国人の方であったり中高年の方であったり、で今 今そのうちがコンサルをやっているところで、うん、もちろん結婚して出産してもキャリアを諦めないで済む評価制度を作ったりとか、うん、あとは産休とか育休の間に学べる制度を作ったりとかっていう制度や福利厚生を作ることもするんですが、うん、一番オーダー的に多いのが、うん、あのメンター代行なんですね。
うん、なかなかそれが面白いなと思って。
メンター代行ですか。
結局、ね、頑張りたいっていう女性たちを集めても、はい、結構企業ではそれで一生懸命いろんな研修やったとしても、うん、潰れちゃう女性は非常に多いんですね、
う
ん、
自ら潰れちゃうって感じ。
そうですね、あの抱え込んでしまうとか、
抱え込んじゃう、
抱えきれなくなったりするんです
よね。あとは上司が、ね、日本の場合は圧倒的に男性が多いので、うんね、先進国で最下位なんで、はいはい、女性管理比率、職比率、
ね、まだ最下位です。
まだ最下位なんですね、
う
ん、
そうですか。
なので男性がモデルケースにならないじゃないですか、うん、彼女たちにとっては。 その男性上司たちは奥さんが専業主婦だったりするし、
はいはい
ね、家のことはもしかしたら洗濯も全部やってもらってるかもしれないし、
うんうん、そうですね。
そして、まあね、今は時短の話とか裁量制にしようっていう動きがありますけど、うん、一応やはりね猛烈に働いて、プロジェクトリーダーとしてもやりながらマネジメントしてるっていうような部長さんたちを、うん、男性部長がガンガンやってるのを見て、うん、私には無理です、
は
い、ってなっちゃうんですね。
そりゃそうですよね。
で特にこれでこういうふうにやってたら私は結婚できないんじゃないかとかね、
うんうんうんうん、
そういうふうになってくると仕事かプライベートかみたいな感じにいま、うん、だになっちゃうんですよ。
なるほどね。
でそれは全然大丈夫だよって誰かが言ってあげなきゃいけなくてですね、
うんうん、
いやできるよってさっきおっしゃっていただきましたけど、はい、私も一日のうちにもう全部原稿の時間、うん、本業の時間、
うん、
あとは講演の時間とか、うん、マネジメントの時間、家庭 の子育ての時間とかっていうのがやっぱりあるんですね、
はい、
それをまあ月単位で管理してるんですけど、そうやればできるんですよ、自分で決めれば、回せば。
なんかでもできそうにないよね。
できそうにない、う
ん、私にはできないと思っちゃう
思っちゃう。でもね、うん、それはできる女性に限ってなんですけど、100% やらなくていいことを 120% でやるんですよ、
はいはいはい、全部完璧にしないといけない。
そうなんですよ。ちゃんとしてるって言われたいっていうか、
はい、
仕事をちゃんとこなすいい子でありたいっていうのが非常に大きいんですね。人に嫌われたくないし、
そうかも。
でも母としてもちゃんと
したい、
料理もしたいし、もう姑さんから見られても大丈夫な、
嫁として、
嫁としてもちゃんとしたい、妻としてもみたいな。
いいんですよ、土日だけ作れば
そういう割り切りが難しいんですね。
その割り切り方を教えることなんですよ。
割り切り方を教えると、
とっても大事だと思います。
でもそれ教えてくれる人が、まあ、会社の中にはいないっていう感じですよね。
いないんでしょうね。
いるかもしれないんですけど、非常にその近しい上司だと評価対象者だったり、うん、仕事を振られる対象者だったりすると、うん、本音が言えなかったりするじゃないですか。
あ、なるほどね。
でも私は評価下がる、外部の人間なんで、いろいろ愚痴も聞けるし、
はいはい、
おまけにこういうやり方もあるよ、ある会社さんの部長さんってこういうふうにやってるんだよとか、みんな適当だから、そういうところって
視野広がりますね、それは。
だからこうやって真面目にすごく視野が狭まってしまった人たちの視野を広げるメンター代行が今一番、
それものすごくニーズがあるような気がします。
離職率のこともそうだし、う
ん
う
ん、はい、
女性の、まあ、その会社にあんまりいなかったとしても、うん、管理職に立候補するとか、うん、チャレンジしてみようと思う、昇進試験にね、チャレンジしようとしてもらうというか、
うん、
そういうステップになるので、
はいはいはいはい、
ただ毎月こうやちゃんとやっていくっていうのがすごく変化が見えますよ。だから
コーチングとかキャリアカウンセリングとかはまたちょっと違うんですね。
私が自分のプライベートでやってきたこと、周り の、
うん、
キャリア女性って言われてる人たちが、うん、いろんなことを試して両立させてるわけですね、うん、これは捨ててこれは取るっていう、うん、その優先順位のつけ方とか、
はいはいはい、
それをつけるだけで、うん、そんなスーパーマンなんか誰もいないんで、
うん、
昨日もピザとか言ってるんですよ。だからよく、
うん、だから川崎さんが実は、ね、さっきもね、
はい、
北条さんからすごい完璧な人なんじゃないかって言われてるけど、
う
んうんうん、実は思いっきりいろんなもの捨ててたりすると。
そうです、ほっこりじゃうちの子死なないんでって言ってそれから決めるっていうか、朝ごは
ん
だけは絶対一緒に食べるとか、会食は週に2回だけにするとか、それいろんな決め事を決めていて、
自分のルールを作っていくような感じですかね。
それでフォローを、例えば夫と、自分が出れない日は夫が早めに帰ってくれるようにするとかっていうのをローテーションをすれば、別に自分が忙しくても子供が寂しい思いをさせなかったりするじゃないですか。
確かにね、世の中で語られてるキャリア女性って、まあ、美談ばっかりだから。
そうですね、
なんかもう隙がないみたいな感じだけど、
うん、あと私には無理って思ってしまう人が ね、多いでしょうね。
女性誌でよくほらそのキャリア女性のママの一日みたいな、はい、
出てる出てる。
あれだと4時間しか寝てないんですよ。
そう、そうなんですよね。12時に寝て4時に起きるみたいな、うん、
でも全部やりたいみたいな。そ
う、お弁当も作りみたいな、
無駄にしたくないみたいなね。ファッション雑誌で出てくるお母さん、働くママとかやばい
っ
すね。
やばいです。あんなのこんなの絶対無理って思いますもん。で
絶対そうじゃないよね。
そう、あんなの広めちゃいけない
いけないあれは嘘ですって啓蒙してます。
でもやっぱそういうふうにもしかしたらできてる人がいるかもしれないと思うと辛くなっちゃう、うん、
そう、いい子でいたいから。自分は誰かに文句を言われない、ちゃんとした母であり、ちゃんとした仕事人に妻であり、無理ですってそんなもん絶対に。だからそんなもんじゃないよっていう、優先順位をつけるだけなんだよっていうことなんですよね。
そういうこと言える人って少なそうですね。
まあ、自分たちでやっぱりその分ね、投資もしたり失敗したりしてここまで来てるんで、その失敗のあれは良かったよ、これは良くなかったよって自分で実際食べたもんなんで、これは。
そうですね。
だから1年半前に比べると、まあ、ダイバーシティ、その中でも女性活躍みたいなところは、まあ、意識が高まってきたり取り組んでる会社も増えてるんだけど、取り組みとか制度がいろいろできてきても、結局じゃあ働けるようになったとかチャンスが増えたとか思っても結局負担が重くなってきたり、
ご本人のね、
ご本人の時短ができるっていうことは、一人何役もその分その奥さんとしての仕事とか育児とか介護とかそういうのが、まあ、できる環境はできてきたけど、やんなきゃみたいな、
よりね、
よりやんなきゃみたいな、
よりやんなきゃっていうのだと本末転倒なので、
だからそれをきちっと支える、それはもう制度じゃないですね。
だから結局それ、まあ、女性活用からスタートしてますけど、男性も同じようじゃない、時短だったり、まあ、育休を取りなさいっていう制度だったり、はいはいはい、まあ、実際はね、なんちゃって育休しか取ってないんですけど、全然取れてないんですけどね。ただその時短とか裁量制が導入されて、それがその分いろんな交流会に行けたりとか、あとは子育てをするとか、家族と向き合うことで違う視野を、
はいはい、
女性も男性も持てるようになると、ビジネスマンとしてももっと付加価値が出るよねっていう話なんですけど、でもそれをやらなきゃするべきってやっちゃったら、そんな新たな視点とか視野の広がり、いいようにね、人間としての豊かさとか深みとかが新しいサービスを作ったり商品を作ったりするのにつながるとか、マネージメントに生かされるっていうふうにならないと思うんですよ。よりタスクが増えて、
おっしゃる通り
いっぱいいっぱいになっちゃって、なんかその溝を埋めるためにメンター代行っていうのをやってます。
なるほどね。それは面白い
ですね。
やめなくてもいい人が意外と辞めてたりするっていうケースが多そうですね。そういう意味では、
そういう真面目な女性って優秀な人ほどそういう傾向があるんですね。自分自信がなくって、もっと頑張んなきゃ、もっと頑張んなきゃ認められない、いや認めてるからっていう、だからあなたにリーダー候補なんだからっていうのが、いやでも私なんか無理ですっていう人が本当に多くて、そこをフォローするのがこの私の仕事かなと思ってます。
なるほどですね。
本当に女性の味方ですね。強い味方だと思います。
でも結局会社として女性の味方だよっていうような、まあ、スタンスとアプローチですよね。
そうなんですよ、
なんか聞いてほしい人がたくさん浮かんでます。
あ、そうすか。
いろんな企業の人事さんとか社長さんとか、
連絡取りましょう。
連絡取って聞いてもらうようにします。
はい、
はい、
今日ここまでですかね。
もう学んじゃいましたね今日。ありがとうございます。
ありがとうございました
。とてもキュンでした。はい、というわけで今週はここまでとさせていただきます。川崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。番組では質問をお待ちしています。ウェブサイトブレスカンパニーにあるフォームからお申し込みください。また坂東隆弘はズキュン通信というコラムを週1回書いています。登録していただくと毎週木曜日にメールで届きます。ご興味がある方はウェブサイトをご覧ください。それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。来週もズキュン